さまざまな匿名インタビューへ、あなたにとって愛とはセックスとは何かを問いかけ、音声で世界と共有を試みるインタビュープロジェクトのポッドキャストです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
でちょっとテンション低めなのは、今日これ同じ人2回目の録音だからです。それはなぜならというと、前有村がポシャにしちゃったからですね。はい。で、まあなんか今日話して、ああそれ前にも言ったけどみたいな感じのちょっと録音になっちゃうかもしれないですけど、まあ今回はちょっとご容赦くださいということで。ではあなたにとってセックスとは？
コミュニケーション手段の一つです。
もう同じこと喋っとるもんね。ごめんね本当に。じゃあご申し訳ないって感じ。それはその、うん、どういった時にそれを感じますか？
あもう触れたい時、やりたい時、うん、仲直りする時、うん、なんとなく距離を感じた時、
うんうんうん、
言葉がなくてもなんか近くに感じれるかなみたいな気持ちが、うんうんうんうん、っていうことが多々あります、
うん、でも言葉で説明するのめんどくさい時あるもしね、
うんうんうん、本当になんかちょっと触ればなんか伝わることとかもあるんで、うんうん、まあ触っときゃ早いかなっていうこともあります、うんうん、まあ、でも最近はやりたいばっかりですけど、なんかやりたいが一番にきます。
性欲が上がってるってこと？
そうそうそう、 今日やりたいっていうことが週に3回ほどみたいな。
結構あるね。
そう、ないとずっとお互いにないんですけど、そういう気持ちが多分、うん、一回なんか火がつくと、うん、結構毎日でもいいかなみたいな。でも毎日はやらないですけど、うんうん、週3とか下手すると週4とかもう猿みたいになってる。
いやそう、まあ、そんなもんなんかな、うん、どうなんだろう。あっちその旦那さん、うん、まあ、うん、今日のインタビューはご結婚されてるんですけど、旦那さんも別に、うん、あれなんだ、大丈夫って感じなんだ。
なんか最近気づいたのが、うん、こっちの持ってき方かなって思いました。私がやりたいときは、なんか向こうに言っても、今日エッチするって言っても、うん、え、しんよ、しんよって言うんですけど、うんうんうん、なんかこっちの持ってき方によって、あ、やる気になってんな、みたいな。
え、それはどういうふうに持ってくんですか？
え、なんかわかんないですけど、なんか、あ、でもなんか常に、今度子供が起きてる時間でも、うんうん、あんまり性に対して隠したくはなくて、うん、だから本当にチュッチュチュッチュとかは子供の前でもできるだけしたいなとか、くっつきたいな、うん、触りたいなとかっていうのは思ってて、うん、思ってるんで、本当になんかオープンにいつもこうやって触るって言って、別にチンチンとか局部触るわけではないですけど、うん、
スキンシップっていう、
そうそう、なんか座って本当になんかいつもソファーで寝転がってるので、
うん、
まあよくやるのが、まあムカついた時もやるんですけど、よくやるのが、こうやってソファーから頭がちょろっと出てるので、うん、こうやって後ろ通りながら、あ、ごめん、滑ったって言って頭の上にボンって座ってみたりとかもするし、
な
んか。
じゃれ合うみたいな。
あ、そうですね、そうですね、うん。もうするんですけど、そのなんか、こっちがやりたいオーラを出しながらのじゃれ合いをすると、うん、なんか多分向こうもわかると思うんですけど、うん、なんとなくそれを、あ、なんか受け取った感っていうのが本当に、なんか、その時のフィーリングみたいな感じなんですけど、
うんうん、
なんかこの気持ちは今絶対受け取ってくれたよね、みたいな時とかはあります。うん、本気で嫌な時はもう凄まじい勢いで拒否られるんで、うん、
無視されるみたいな。
ちょ、本当落としやめて。みたいな。ちょっと綺麗気味で来るんで。
わかるわ。2回ぐらいはごめんって言うんだけど、もう3回入ったらお前殴るぞ、みたいな。
本当に。ちょ、マジうざい。
わかる。わかります、それ。
そう。そんな感じで、なんか、うんなんかそういう感じで向こうも、これもだからね、オーラっていうかその雰囲気を出せばいいのかな、うん、こっちの接し方っていうか、うん、そういう雰囲気をひたすら出すみたいな。もうやりてんの、
う
んうん、やりてんの、やりてんの、やりてんの、みたいな。今日は絶対やるの、みたいな。
そういうのがね、だから、私はあんまりそういうのがわからないんで、うん。
はいはい。あんまり性欲ないですか？
じゃなくて、うん、よくいろんな、なんか、こう、例えば友達から付き合うことになったとか、うんうんうん、
はい、
なんかよく二人で飲みに行ったりとかしてたんだけど、うんうんうん、急にそういう風になったとかっていう話とか結構聞くじゃないですか。うんうん、なんでそうなったのって気になるじゃないですか。で、聞くと、うん、なんとなくそういう雰囲気になったから。う
ん、多分
なんとなくじゃねえだろみたいな。絶対にやりたいオーラどっちかが出してるはずなんで。
でもむしろ二人で出してると思います、うん。今日やりたいよね。やるよね。みたいな。
でしょ？
前回ぐらいから多分出してると思います。
なんとなく くっていうのほんとやめてほしい。そのなんとなくって説明はダメ。
うん、でも、なんとなくが多分しっくりくるんだと思いますけど、言葉でこれっていうのはないんですけど、でも本当になんか雰囲気だったり。
二人の間でのそのまあなんとなくってことなんですよね。そ
う
そ
う、でも、向こうが嫌よ嫌よってやってても、最後まで、もうゴム持って部屋行っちゃいます。
すごいね。
なんかいつも子供と一緒に寝てて、主人だけあっちで、寝室で寝てるんですけど、今は。なんで私が寝室に行くときはもう絶対やるって決めてるときなんで、もうそのままゴム持って行って、なかなか来ないと呼びます。
呼ぶ？まだ？あ、寝室に来ないとってことか。
呼びます。まだ？って言ったら、しぶしぶ来ます。
まあ、しぶしぶじゃないよね、来るってことは。
しぶしぶ来て。
だって本当に言うならもう、たぬきねえりするもんね。
もうお勤めをしっかり果たしてもらいます。
仲いいですね。
仲いいかな、言われますけど、仲いいとか、いいかなとはちょっと疑問、自分たちの中では。
いや、いいんじゃない、ね、だって嫌いな人なんて触りたくもないでしょ
う。ああ、そうですね、でも触りた
い。やるなんて言語道断じゃない。嫌いだったら、
うん、でも本当最近はやりたいやりたいばっかりです。
なんだ、時期的なもんかな、
かもしれないです。ちょっと下がってるのかも、時期的に。
とか子供が欲しいのか、もしかしたら。
子供ね、でも欲しいな、ちっちゃいの欲しい。知り合いがちょっと妊娠したんで、やっぱ欲しいなって思ったり、でも現実見るとこれ以上モンスターはなーとか思ったり。
なんかまあ私の年齢ももうあとだから45だからもうすぐ50か、で知り合いとかね、友人とか女性とかだってやっぱもう更年期とか、もう閉経した人とかも結構いて、
そうです、ね、
ちょっと上とかだとね、でなんかやっぱ生理が上がる前とかって、もうなんかもうなんか命のなんていうの、卵の危機を感じるのか知らないけど、めちゃくちゃやりまくってたみたいな人とか結構いたから、なんかもしかしたら今すっごい性欲上がってんのは
更年期かな。
あ、違う更年期じゃない、その子供が欲しいとかっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですね。
あ、でもなんか本当にその知り合いの子が妊娠したって聞いてから、すごいなんか2人いるんですけど、もう絶対これ以上は産まないって思ってたんですけど、もう1人ってちょっと考え始めて、でもなんか勇気が出ない、もうなんか妊娠も嫌だし、産むのも痛いし、また一から育てるのみたいな。
それが大変だよね。
もう3時間おきのミルクなんてもうたまらないって思って。
なんかだからセックスってまあその人間だと知性があったりとか、まあ動物に知性とか感情がないかどうかは喋ったことがないから分かんないじゃないですか。だけどそういうその友人のね、そのまあ更年期がもう終わりかけで閉経する頃とかに、めちゃくちゃ性欲が上がったとか、とにかく人生で一番やりまくったとか、で結構言ってる人とかを聞くと、その、まあ、コミュニケーションとか、性欲の処理みたいなのとか、言うけども、こうなんか、妊娠しなきゃみたいな、こう目に見えない何かにすごい突き動かされてるみたいなのも、こう男性だと浮気の常套句で、やっぱ男は種をまき散らしたいからみたいなことを言うけど、女の人もまあまき散らすことはできないけど、そういうのでもとにかくやらなきゃみたいな風になる時とかってあるのかなって思ったりは。
でもセックス自体がそういう子孫を残すことなんで、絶対ないかっていたらあるとは思います。そうですね。でも本当子供は欲しいなって。でも上2人も絶対いらないって言ってるし、
弟もしくは妹がってこと、
絶対いらないって言ってますし、
お母さん取られちゃうもんね。
なんかそういう感じみたいです。おっぱい触れなくなるから嫌とか、抱っこが少なくなるから嫌とか、まあでもうちは女の子が二人なんで、主人はもうどうしても男の子が欲しいって。いやでも女の子だったらどうするっていう話はよくしますね。
なんか運やけとか言いますよね。まあでも実際あれなんか信憑性ないとかって聞くけど、
テレビでもそんなんできないよって言ってる先生一回いたんで、まあなんかそう言って言われたら多分できないんだろうなって思ったりとかもしますし、でも私は男の子がもう死んでもいらないんで、だからもう絶対女しか産まない って思ってますけど、うんうん、でもどっちみち産むのが本当2人目がまああまりにも痛すぎたんで、うん、もう絶対それが嫌と思う自分もいるし、うんうん、でも欲しいなって思う自分もいるけど、まあ絶対に協力は得られないだろうなって思ったり、うんうん、家族の、
うんうん
うん、もう上2人に関してはいじめるって言ってるんで、
まあまあそれ出てきたら分からんでね、うん、それは、
う
ん
って言ってるし、まあ主人に関しては上二人の時もそうですけど、おむつ一回変えてくれなかったんで、
うん、
でも3時間に一回のミルクでもう夜中のやってくれるっていうんだったら、まあちょっと考えるかなみたいな。
まあ産んで終わりじゃないですからね、子供ばっかりは。
スタートなんで、うん、って思うと怖くて避妊をやめられないみたいな。
ああ、避妊はしてるんだ。
うん、してますしてます。
でもああ、そうだ、コンドームって言ってたもんね。
絶対します。
そのコミュニケーションって言ってきたけど、うん、まあなんかそういうのもあるのかなとかって思ったりもして、うんうん、こうなんだろう、まあでも実際今は性欲がすごいあるからそっちが一番なんだよみたいなこと今言ってたじゃないですか、うんうんはい、そのそういうなんか自分の中の違いみたいなのって感じるときあります？
違いって言われると、
あ、もともと若い時とかって、うんうん、なんかどんな感じだったんですか？
でも若い時はそんなに本当に性欲っていうものもなかったですし、
うん、
別になんか一生やらなくてもいいかなって思ったりもして、だから、
うん、
っていう時もありました。
初体験っていくつ？
うん、いつだろう、高校生、
うんうんうん、
だったと思います。
どうでした最初の時？
全然覚えてないです。誰かも覚えてないです。
え、どういうこと？
誰だったかしらって感じです。
通りすがり？
違います。
え、彼氏じゃないの？
ちゃんと付き合ってた人だったけど。
え、付き合ってた男の顔が思い出せないって
こと？思い出せないです。え、それこそ本当に、
え、夢じゃないそれ。大丈夫？本夢
じゃない？気のせい
じゃないそれ。
バーチャルだったんですけど、ね、
ちょっと待って、
本当に思い出せないんです。でも
じゃあ私でも初めて付き合った男の顔を覚えとるよ。
いや、もう思い出せないです。
え、同級生かなんかですか？
いや違う、年上、私同級生ないんで日本の人、うん、本当に思い出せなく、でもそこそこ付き合った半年とか 1年は多分いってないのかな、分かんないですけど。
え、どういうこと？え、
本当に覚えてないです。
1年も一緒にいて忘れる人なんている？
いや、なんかでも私4年付き合ってた彼氏の顔思い出せませんもん今。
雰囲気ぐらい思い出すでしょ。
ああ、覚えてます。デブ。
うん、だから、その、細かい、すっごい、ああ、うん、この人、二重がひどすぎて見栄だったなとか、そういうのは思い出せないと思うけど、う
ん、本当に
ぼんやりは思い出すでしょ。
ぼんやりは思い出せますけど、でも、この人と何をして、なんで、あの、キスをして、うん、どこでとか全く覚えてないんです。
私覚えとるかな。
本当に覚えてなくて。
ちょっと待って、言われたらどうだろう。細かいところまでは覚えてないよ。
うん、もう雰囲気も何も、なんか、どういうシチュエーションだったとか、大まかにすらも、
私、そう言われてみれば、ファーストキスってどうだったっけ？
ね思い出せないでしょ。覚えてない。
なんか好きな人じゃなかった気がするから、私は。
あ、
キスは、
はいはい、なんか本当に結婚してもうすぐ10年ですけど、
うん、
旦那、あ、でも旦那のことはいろいろ覚えてます。その、うん、なんで結婚したとか、
うんうんうん、
まあもちろんなんでしょうけど、そんなのは覚えてて、
ね、いや、聞いたことないからね。私でも結婚する人の気持ちがわからんもんで、
本当に結婚前に付き合ってた人とかって本当に見事に記憶喪失ぐらい覚えてないです。
初体験の時どう思ったとかも覚えてないですか？痛かったとか、そういうのも覚えてない？
でもなんか多分痛かったんでしょうねみたいな、本当そんな人事みたいぐらいしか覚えてなくて、え、だいたい車でやったのか布団でやったのか、それすらも全然覚えてません。も
ういや、病気じゃない？いや、車と布団ならわかると思うよ。
え、布団でやりました？布団でやりますよね、普通。
布団？
ベッド？
布団？
布団はないですよ。ベッドか車かなんでしょうけど、多分今の時代、布団はないですけど。いや、だってやるって言ったら車か。
ベッド、ベッド、布団じゃない。
車かじゃ、他なんか、その人の時間ぐらいじゃないですか、多分。
うん、ベッド、布団ではない。
まあ、布団では私もないと思いますけど、
うん、
本当に覚えてなくて、
あ、私はだからもうめちゃくちゃ痛かったから覚えてるけど、う
ん
う
ん、多分そんなに私痛いとかも気持ちいいとかもなかったのかもです。
うん、
うん、
私は痛いって叫んだからもうすごい強烈に覚えて痛いってみたいな、
うん、いやでもそう言って言われたら本当誰なんだろう、私の初体験誰だったんだろう。
初体験の人は覚えてるよ、私もさすがに。
え、覚えてない、どうしよう、病気かない
や分からん、でも結構、うん、こうした人、セックスした人とかで、うん、もしかしたら本当に一晩で終わっちゃう、もう本当に一晩一回だけとかっていう人とかだと、はいはい、うん、私そんなに本当に経験人数多くないですけど、うん、多分間抜けてるのとかはあるとは思う。でもそれを本当1回とか2回とか、うん、全然自分が興味がなかったとか、うん、その人に、はい、でも付き合って半年とかだったら忘れようがなくない、
うん、でも私本当に、でも私そんななんかしょっちゅういろんな人とやってたわけでもないし、うん、多分誰、
その時はじゃあどういう感じセックスしたんですか、別に相手がやろうって言うからやってたみたいな。
ああ、そうです、そうです。その付き合ってたりする人とかですよ。うん、そうです、そうです、そうです。なんか、やろうっていうか、あ、やりたいんだろうね、今、みたいな。
あんまその時は全然性欲とかなかったんですか？
全然あんまりなんか、だから多分気持ちいいとかそういうのもなかったんで、
うんうん。
多分、なかったと思うんで。
まあ、しゃあねえか、あっちがやるから、みたいな。
うん、まあ、なんか、まあ、じゃあ付き合ってるし、やっときましょうか、みたいな。多分、そんなんだったと思います。あんまりはっきり覚えてないんですけど。
好きでもないみたいな。だから。
いや、うん、でも彼氏だったんで、多分好きだったと思います。
うん、あ、違う、そのセックス自体が。
あ、セックス自体がそんなに、うん。
なんでやるんだろう、こんなの、みたいな。
でもなんか、もうそうだね、やりたいとか自分から思ったことがなくて、うん、でもまあ、相手がっていうから、相手がっていうかそういう雰囲気を出してるから、うん、やりましょうかみたいな。
スキンシップ自体は嫌いじゃなかったんですか？
うんうん、なんかくっついてとか、うんうん、そういうのは好きなんで。
別に苦痛ではないみたいな。
うん、そう、だから、できれば外歩くときも手をつなぎたいとかっていうのもありますけど、うん、うん。ほんと今の旦那、主人ぐらいかな。
やりたいみたいな。
年、うん、なのか、ほんと更年期前なのか。
いや、更年期はまだ早いって。
でも友達とかとも喋ってて、うん、そういう生理の話とかをしてて、うん、ちょっと最近おかしいんだよね、みたいな、向こうが、友達が似てて。
いくつぐらい友達？
いや、同い年ですよ。38。
38、まだでしょ
う。そんで、いろいろ話をしてて、うん、でも更年期かなって言うから、いや、まあ更年期まだじゃないって言ってて、いろいろ計算したら、うん。
早い人はね、それぐらいで来る人もいるけど。
でもなんか大体30年ぐらいが目安って言うから、うん、あ、でももうそろ30年だねって、その子10歳で来てるって言ってたから、
あ、所長
が、
そ
したらもう40だから、あ、もうそろそろだねって言ったら、更年期が見える年になってしまったみたいな。
更年期、私はね、多分もう来てると思うんですよ、う
ん、でも全然なんか変わらないです、なんか
考える暇がない。
忙しくて
普通に、ごめん、今人生で一番忙しいの、
うん、まあ、でもそれ一番楽しいことじゃないです。
そうそうそう。あ、もっと忙しかった時はあるんですけど、うんうんうんうん、その時間がないとか、はいはい、もっと寝る時間がないとか、20代の時とか全然あったんだけど、うんうん、なんかそれを考え、うん、そう、更年期ってことを考えてる暇がないって感じ、
うん
うん
うん、
だからなんか、今、結構なんか、例えば悩み事ある時とかでも、うん、暇だと余計考えちゃうじゃないですか。
うん、
だから多分それと一緒かな、うん、なんか、病院、今行ってるんですけど、病院、うん、漢方薬もらいに、うん。なんかそこで、お医者さんの先生に、ホットフラッシュとかないって言われて。
う
ん、今ね、あの、うちの有村がホットフラッシュって言葉が大好きで、もう、もう横で吹き出して、なんか必殺技みたいになってて、ホットフラッシュって。わかるけど、ホットフラッシュとかないですかって言われて、うん、いや、ないですよって。うん、その、まあ、人によってこう出てくる更年期の症状って違うから、はい、多分私の感じだとホットフラッシュとかが出る症状の更年期なんじゃないの、はいはい、うん、ってまだ更年期本番ではないけど、うん、もしかしたら来るんじゃないって、でもしかしたら出ててもおかしくないみたいな言われたんですけど、う 自覚は全然ないの、はいはいはい、だけどでも確かに言われてみると上半身ばっか汗かくなみたいな。
へ
ー。でもホットフラッシュって顔だけって言うじゃん。
はいはいはい。
頭とかこっから上だけとか、なんか違うのかなとか。でもなんか自覚しなければ私なんか、
わからないしみたいな、
やたら腰から上だけ汗かくんだよねみたいなので意外に済んじゃったり。
あ、でもそれでそんな感じで過ぎてってくれるのが一番嬉しいです。
でも昔から私あの腰から上ばっかり汗かくタイプなんで、はい、だからもしかしたらそのまま気づかずに終わっちゃうかもしれない、うん、
でも一番いいパターンですよね。
でもそう、更年期とかって差し掛かった頃にみんな超性欲上がるとかって、
うん、
こうね、ほんのちょっと先、うん、ほんのちょっと私より先輩の方々が言ったりとかしてたから、うん、いやどうだろうと思って、私はちょっとそこは、
うん、今そんなに別に
観察中だからまだ分かんないから、
あ、そっか、
そうそうそう、ね、なんかどんな感じなんだろうなって、もうここ数年全然そういう欲がないんで、うん、
はいはい、
そう
干からびますよ、
干からびてると思うよもうだから別に全然どうぞって感じ、それで別に干からびてるって思うな、あ、思ってくださいみたいなそうそうそう、
そう、でもそう、でも本当に今更年期の話が出たんでファッて思い出したんですけど、本当更年期が怖くて、うち母が更年期で、
うん、
すごいわーってそうやって汗もすごかったですし、で、あの鬱になったんで、
あ、はいはいはい、
でもなんか今もなんか、まあ、今はなんか上等文句みたいになって、ちょっともうまたそういう感じでってよく言ってるんですけど、うん、でもそれが怖くて、またなんか、まあ、人それぞれだからわかんないですけど、うん、鬱出るとかもう嫌。
でも旦那と仲いいと更年期軽いとか言いますよね。
あ、そうなんです、
うん、なんか全然セックスとかしてると更年期軽いみたいな、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
まあでも死ぬまでやりたいんで、
うん、なんで死ぬまでやりたいんですか、
なんかくっついててくっつきたいんです。
くっつきたいっていうのは一つになりたいってこと？
違います違います、本当になんか別に腕枕して寝てくれてもいいですし、だから常にこれなんかくっついてたいんです。私はどっちかっていうとくっついてたい、本当意味がなく、で結構体が熱い熱いってなるんで、うん、夏とかでも。で、人の肌って冷たいから、
うんうん、
いつもこうやって触ってたいんです。だからいつもあの主人はソファーで寝てて、私が足元に座ってるんで、で、夏はあの短パン履いてたりとかなんで、うん、家では、いつもこうやって足とか触ってて、
うん、
で主人はいつももう熱いで触らんでって言うんですけど、うん、私は熱いから触ってるのみたいな感じで、まあ外から見たらただの、バカプルのじゃれ合いですよね。
まあ、でもいいんじゃない？なんかそんなの多分したくてもできない人がほとんどだと思いますけどね。
かね、なんかいつもそうやって触ってたい、うん、何かしら触ってたい、できれば。
それはその好きだからってこと？
好きだからだと思います。うん。なんか別に女の人触りたいと思わないんで。で、まあその辺の男の人も。まあ別に普段から触るにしてはいらないんで、うん、だから、うん、なんか手頃。近くにいるし、好きだし、気持ちもあるし、怒っても何しても触らせてくれるし、みたいな。なんかいろんな意味で都合がいいっていうか、手頃っていうか。
じゃあなんかセックスは特に挿入なくてもスキンシップがあればいいって感じですか？
いや、やりたいときはいや。
挿入がないと嫌なんだ。じゃあもうなんか多分ちょっと違うよね。
そうか。
セックスは多分セックスだよね。
うん、そうですね。
まあ、その、セックスして仲直りするとかっていうのも含めると、うん、まあ、そこら辺の境界線がすごい曖昧だから、うん、完全に分けちゃうのはちょっとナンセンスだと思うんですけど、うん、なんか、でも好きだと性欲、好きだ、結婚、年齢ですかね、そのセックスが気持ちいいって思うようになって。お産？あと。なんかお産
すると。でもそうかもしれないです。お産後。
お産するとなんかすごい感じやすくなるとかって
変わる、でもいろいろ変わりました本当に、性的なことは多分いろいろ変わってて、うん、それと自分の体もですけど、その生理一つにしてもそうだし、うん、そうかも、でもそうですね、そう言って言われたらそうかも、本当に子供ができる前はどっちかっていうと子供が欲しかったから、子供を作るための手段的なところが結構私の中では多くて、
うんうん、セックスしたいみたいな、そのなんか単純に、
うん、
こうセックスがしたくてしたいみたいなのはあまりなかった。
なんかでも彼とすること自体は嫌じゃないししたいし、うん、でも一番大きい理由としては子供がすごく欲しくて、うん、でもなかなかちょっと2年ぐらいできなかった時期があるから、うん、病院にも通ってってやってて、
うんうん、
なんかその時は本当に そう、子作りのためだったかもしれないです。そう、今こうやって振り返ってみると、うん、コミュニケーションだとか、スキンシップも大事だよって言いつつ、一番大きな理由の一つとしては子作りだったかも。だから結構その時期が一番、うん、結婚で10年なので一番やってない時期かもしれないです。
もうめんどくさいよね、セックスがそうなると。
そう、だから主人は。
仕事だもんね。
うん。で、だから、排卵日っぽい雰囲気を出すと絶対やらなかったです。
排卵日っぽい雰囲気どこ行くの？卵とか持ってるの？
なんかやりたい雰囲気ですね、こっちの。
やりたいじゃないでしょ、
それ。でもそれはやりたいんじゃなくて。
でしょ、
うん、やりたいんじゃなくて、私が今排卵日だから、うん、あんたも種出してねっていう感じだったからで、それを私が病院に行ってることも知ってたんで、あんまりその、それまではやろうよとかっていうあれもなく、うん、その辺の時期になると、こうやってなんか、やろうみたいな。
じゃああんたつって、だからやろうっていうよりも、あんた種つけてくれないかんよってことでしょ。
そうそうそうそうっていう、多分そういう感じで、やろうみたいな感じ出すってことは、今日排卵日でしょ的な感じで、多分向こうも気づいてはいると思うんで。
だからなんか自分が、だから自分のチンチンが道具に使われるみたいで嫌なんで。そうそうそ
う、なんかもう、多分。そういう時はもう絶対やらなかったです。でもなんかな、やってくれんとできんしさ、とかすごい思ってて。だからそれでちょっとすごい険悪なムードとかにはなって大変な時もありました。
それってやっぱりだから、こう、ことセックスとかに関しては男性の方がナイーブとかって言うじゃないですか。だから、なんかもう、別に。だから、それって言ってしまえば、精子の出るバイブと一緒だから。
そうです、そうです。
なんか俺のチンコスイッチ入って動きゃいいのにぐらいの風には思うかもね。思うかもね、それは。そう、
だから気分的には絶対良くなかったと思いますし。
だって逆がそうじゃん。うん、だから、ね、うん、男産めみたいな。いや、男産む機会じゃないんだわ、女はっていう。そういうのは多分あるだろうな。言われると確かに、うん、いやいや、なんであんたのためなんか妊娠しないかんのってなるから。
多分その時は本当になんかもう、あ、そう、でもそういったコミュニケーションとか好きなの、そんなこと一切、まあでも仲直りにとって、そうやって仲直りしたこともありますけど、うん、その時でも、うんうん。でもやっぱ大きな理由はそこだったから、本当にやらなかったし、うん、やってくれなかったし、うん、っていう感じですね。こっちが求めても絶対やってくれなかったんで、
うん、
で、なんかお金出して時間使って痛い思いしてアホらしいなって思って病院行くのやめたんです。排卵日を見に行くのをやめて、うん、もういや、子供いなくってもなんかもう一生のうちに何千万もかかるんだったら、うん、まあ別に夫婦二人で貯金して遊びに行ってすればいいかなって思ってて、少ししてポンってできたんで、まあまあまあ結果オーライかなと思ってますけど。
なんかお産経験すると逆にもう本当に全然やりたくなくなる人とかもいる、
うんうん、お母さんになっちゃうってことですもんね。
し、そのお産するしたことによってものすごいなんかセックスが気持ちよくなったっていう人も結構いるし、なんかやっぱすごく体が変わるんだなと。
変わりましたね、うん、めちゃくちゃ気持ちよくなったとか感じるとかはないですけど、でもお産前よりかはなんか、うん、多分気持ちよくなったんだと思うし、やりたくもなったし、
セックスが楽しく
なったのかも、うん、なんかちょっと荷が下りたっていうかかもしれないですし。
あ、そっか、産んだから荷が下りたのかもしれないのか、
うんうん、別に誰かから子供産めとかって言われてたことは一つもないし、うん、お姑さんも一切そういう話はしなかった人だったんで、うんうん、だけどなんか自分がすごい欲しかったから、多分すごい自分で自分に勝手にプレッシャーをかけてたみたいな、
うんうん、そう思っちゃうとセックス重荷にしかならないもんね、うん。
で、まあ一人できて、もう一人でいいやって思ってたんで、うん、ならもう別に、あとはもう自分が楽しむだけのものになって、みたいな。うん、そうしたらなんか、うん。なんか楽しくな、そうですね、楽しくなりましたね。
そうだよね。確かに。
何にも考えなくていいので。てか、むしろ今はできたら困るしか考えてないので。
セックスを、純粋にセックスができるようになりますもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
そうだね、うん。ちゃんと中で出してくれんと困るわとかいろいろあるもんね。
う
ん、
そうです、そうです。
腹の上で出すなとか。まあ、それ分からんけど。
もったいないみたいな。
まあでもなるだろうね。
本当にちょっと
今困るんだけど、みたいな。
本当にね、なんか逆立ちしたらもっとできやすくなるのかな、本当かなとか思って。
いや、でもなんかそれ聞いたことあるわ。
そう、なんかやったことありますもん。でも、まあ、多分意味ないと思います。
なんか逆立ちとか聞いたことある。
そう、だからなんか逆にね、子宮に入ってくからって言うんですけど、別に関係ない気がします。
多分子宮ないだろうね、そんなの。 かっこ悪いですよね。
裸でマッパで壁に向かってみたいな。
だってコーラで洗ったら大丈夫とかも嘘でしょ。
嘘です、嘘です。
面白いけど。
だから本当に今はすごい楽です。
楽しいみたいな。
うん、楽しいです、うん。
そうだよね。その最初にコミュニケーションって言ってましたけど、うん、まあ、純粋にコミュニケーションも楽しめるしね。っていう意味で取れば。
そう。なんかすごいなんか、便利なものだな、セックスって思います。自分も楽しいとき、楽しみたいときに楽しめるし、うん、本当に見学なムードも、壊してくれるし、とか、うん、まあ、言葉いらず、
うん、
なんか、思いが通じるところが、まあ、全部は無理にしても少しは通じるから、うん、それで、なんか、うまく回っていくときもあるんで、うん、便利だなって思ったり。
潤滑剤みたいな。
うん、
こう二人の関係をより良くするためのみたいな。まあでもそうかもしれないですね、うん、コミュニケーションっていうよりもでもそうかも、
すごい。
結局言葉で補えない部分はそっちで、
そっちで補えるっていうか、うん、そうですね、うん、うまいことなんかやってくれます。
でそこで無理な部分はまあ言葉でっていう。
そうですね、うん、
でもやっぱそれもね、お互い成熟してないと無理だもんね、うん、ある程度大人じゃないと。
あ、そうですね、
子供だとやりたいばっか
ね。そう、本当に。
うん、まあ、そっか、性欲か、うん、20代の時が一番あった気がしますからね。私
でも普通ですよね、20代の時ってもう盛っててっていうのが、
うん、そう、普通、うん、本当に普通。
なんか20代の時はそうやってなんかセックスをするっていうよりも多分なんか外でワイワイ飲みに行ってとか、うん、そう言って行って遊んでるのがすごい楽しかった記憶があります。
うんうんうん、
そう。でも彼氏とかそういうセックスについての記憶ってあんまりないんですけど、
うん、
人とよく言うなんかバイト終わってで、うん、なんかバイト仲間とご飯を食べに行くとか、うん、でそこからの中でクラブに行ってとか、うん、まあ、そうやって遊んだことはすごい覚えてます。でその時にビリヤードを教えてもらったとか、うん、自分らの世代にはないものを教えてもらったりとかって、うん、上の人教えてもらったりとかっていうのはすごい覚えてます。
なんかあんまり優先順位がなんかそもそもは高くなかったかもしれないですね。
あ、そうですね、
別になんかあってもなくてもいいみたいな。
そう、本当に性欲なくてもよかったんで、
うんうん、
本当に睡眠欲、食欲、性欲みたいな感じだったんで、
う
ん、
自覚できないほど性欲がなかったわけではないですね。
あ、ではないですけど、うん、まあ別にじゃあ眠たいしまあいいかなみたいになってることが多かったですね、
うんうん、まあ、眠いとやりたいがせめぎ合うみたいなのはないってことですね。
あ、ないです、ないです、うんうん、で、まあね、相手いなければ彼氏いなければまあ別に
やらなくても
いいしみたいな感じでしたね。今はちょっと眠くても、まあ、やっとこうかなって思う時があるんで。
すごいね。でも私、それで多分、今まで人生で多分絶対ない気がする。眠いのを、押し殺し、でも、だから要は、睡眠欲より性欲が一番上に、1位に来てるってことでしょ？
今、でもこれに、が、そう思ったのが本当につい最近で、
うん、
いつもなんか眠い、寝ちゃう。でも主人は風呂に入るのも遅いし、寝るのももともと遅いんで、うん、私がソファーで寝ちゃったら、もうなんか無視して全部つけっぱで部屋に自分だけ行っちゃう人なんです。
あ、はいはいはい。
で、なんかいつもそこで喧嘩とかもするんですけど、テレビ由来消してってとか、うん、一言起こしてとかっていう感じなんですよね。それがなんかその前にちょっと今日やるやらんみたいな声で雰囲気とかやりとりがあっても、うん、私が寝ちゃえば、そんな感じで終わってく。うんって感じだったんですけど、最近は確かに寝ちゃってもなんかでファッて目が覚めて、うん、目が覚めたらまあでもちょっと眠いけどって思いつつなんかもう先にコンドーム持って部屋行くみたいな。
だからやりたい時は私眠くならないんだから、
うん、あ、そうなんだ、
うん、もう眠い時は眠いの、
うん、うんうんうん、うん、でもなんかやりたかった。
いやだからすごいなと思って、
うん、でもすっごい後から後悔しますけどね。
なんで
寝る時間が少なくなるんで朝は起きなきゃいけない。
そんな4時間も5時間もやらんでしょ。
やらないですよ。もう本当に
せいぜい頑張って1時間じゃない。
もうそんなにやらないです。もうそういう時はもうさっさっさともうなんかもう機械的にみたいな感じですけど。
やる意味あんのそれ。
でもやりたいんです。
なんかこう
もうその時はもう入れたい、
くっつき入れたいんだ。
その時は多分入れたいんです。
うん、はいはいはい、
多分そうだと思います。で、まあ、さっさっさとやって、
うんうん、
少ししして 寝るわみたいな。って言って私は子供のところ戻るみたいな。
じゃあ今はなんか両パターンあるって感じですね。うん、とりあえず、こう、うん、本当にただ単純にセックスがしたい。でも、そのセックスしたいっていうのも、じゃあなんか他の男じゃダメなんですか？単純に。
うん、もうめんどくさい。なんかまたその体が、なんだろう、会うまでがまた、それもめんどくさいし、他の人と、今のこの状況で私が他の人とやるとなると浮気とか不倫になるから、うんうん、そうすると、その人のと会うための、時間を嘘つくのも嫌だし、やりくりするのも嫌だし、とか、なってくるのがもうすごくめんどくさいです。
いや、もしそれがなかったら、そういうのがもうないっていう前提ならどうですか？
やらない。
旦那がいい。
多分、やらないです。なんかもう、結婚してかまでやるの私はナンセンスかなって思ってるんで、別にそんなのわざわざ結婚してしなくても、もう若い時に結婚前にやっといたら何のあれもないからいいじゃんって、なんでわざわざ紙の上で契約書を交わしてリスクを背負ってまでやらなきゃいけないのかなとか、そこまでいい男も私はいないと思うんです。私の人生の中で多分いなかったし。
じゃあすごい、なんだろう、もうめちゃめちゃセックスが好きとか、めちゃくちゃ男が好きっていうわけでもないんですね。ない。
だから多分旦那だからいいんです。で、旦那とだからこうやってなんか時間をかけて何十回何百回もやってきたから、多分いろいろとなんかお互いにあうんの呼吸もそうっていうのもあるだろうし、なんか分かってきたからいろいろと気持ちいいもあるだろうしみたいな。
じゃあコミュニケーションでもないね。なんかお互いの親密度が出てるよね、セックスに。
あ、それは、うん、うん。
コミュニケーションっていうのはコミュニケーションなんで、うん、初めて会った人とでもコミュニケーション取りたいからセックスするっていう人いるんで。
じゃあ違います。
なんか、そのコミュニケーションって意味で取ると、多分そうなるんですよ。
初めての人とのコミュニケーションとか、少しこうやってなんかちょっと親密、異性の人親密な相手のコミュニケーション、私言葉でいいかなって思うんで、その人たちとのコミュニケーションは。
あ、そう、そういう人もいるし、うん、いや、もっと知りたいからとりあえずやっとくかっていう人も全然。いるから、いや、喋るだけじゃ分かんないし、そのさっきの、やれば分かるじゃないけど、やれば分かるところもあるし、みたいなので、結構コミュニケーションっていう、純粋にコミュニケーションって意味でセックスを取ると、結構そこまで行っちゃう人もいるんで、まあそれがコミュニケーションも含まれてないって意味ではなくて、なんかこう、親密度とか、自分のこの、相手に対しての親しみとか、あと、安心とか信頼とか。
あ、でもそれはもう絶対です。
なんか、そっちの方が濃い気がしますね。
そうか。でもそうやって言われて、あ、そうかもってすごい今気づいた。そんなになんか深く考えてなかったんで、本当に。うん。なんか本当になんか言葉で言うのがめんどくさい、表せないっていうのを体で。重ねれば分かる部分もあるとかってぐらいにしか本当に思ってないっていうか。
もちろんそれもあると思う。でも、多分それが、できるのは、そう、信頼した相手じゃないとできないのかなって感じ。
うん、そうです、そうです、そうです。うん。だから今はもうだから旦那じゃなきゃ嫌だし、とか。でもどうかな、本当にタイプの男が出てきたらどうですかね。やらない自信はあるけど。
ブラピ。あ、ブラピ好きじゃない？誰が好きだったっけ？
誰が好きなんでしょう。私誰が好き？
いや知らん。
誰が好き？でもなんかあの芸能人とかこうやって見て、うわ、もうこの人すごいタイプっていう人いないんです。
旦那が一番。
旦那も別にタイプかって言われれば違いますけど。
うん、でももう今の話の流れからすると。
タイプじゃなくて。
旦那以上に好きな人はいないって感じですけどね。
好きな人はいないです。好きな人はいないけど、タイプって言われれば違う。
まあそうだと思う、それは。
っていうだけの話で。でもすごい好きです。だから
好きな人じゃないとできないんだね、じゃあ。多分。
あ、かも。
うん。私は好きじゃなくても全然できます。全然できるんで。楽しくできるって感じ、私は。そうそうそうそう。
もう粘膜の擦り合いしたくないです。
あ、ね、もしかしたら粘膜がだから弱いのか。純粋にそういう人いるんで。
あ、そうなんだ。
粘膜強く、例えばその、セックスワーカー、風俗とか、例えばアダルトビデオとかに出る女の人とかって、まあ単純に綺麗とかもあるけど、ああいう人たち粘膜強くないと続けられないんで、仕事が。要は粘膜がずっと擦れてるから、ダメになっちゃうんですよ。あれもだから、アスリートじゃないけど、もうそもそもだから、例えばピッチャーだったらめちゃめちゃ肩が強いとか、そういうのと一緒で、粘膜が強いっていう。じゃないと、どれだけ、こう、その人が綺麗で、こう、人気のある、例えばソープ場だとしても、
無理ですもんね。
うん、こすれないと傷ついちゃったらできないんで。
もう終わりですもんね。
そうそうそうそうそう。へえ。なんか、だから、私、昔知り合いとかで、うん、セックス好きだけど、うん、すぐ痛くなるから、全然できないっていう子もやっぱりいたんで。
そうなんですね。強い弱いもあるんですね。
2回連続とかはできないみたいな。
ああ。
人とかも全然いたん
で。そうですね。
そういうのもあるんじゃないかな。
2回連続も嫌。いや、でも、うちは主人が絶対2回連続できる人じゃないんで、うん、一応言います。もう1回。
いや
とりあえずできないことは 100% できないを前提なんで分かってるんで、まあ一応いろいろ言いますけど、うんうん、無理って逃げてきますね。
でもなんか、うん、そういうのもあると思う。なんか単純にその自分の体はやっぱ自分が一番分かってるから、うんうん、そういうのもあるかもしれないですね。うん、体強くて、そのちょっと人よりセックスが好きで。うんなんか毎回毎回こういい感じの打ち具合とかだとやっぱり、うん、好きになるだろうし当然セックスっていう行為がっていうとこもなんかすごいあるかなとは思うけど、うんうん、まあ話聞いてるとなんかこうセックスが好きっていうよりも好きな人と交わることが好きなんだなっていう、うん、
そうですね、
うんうん、でまあそれが一番こう男女っていう関係で言えば、うんまあ、セックスっていう一番分かりやすいというか、うんうん、
そうですね
のかなっていう感じはしますね、
うん、そうかもしれないです、
うん、そうなんとなくね、
うんうん、そうですねでも、うん、そうですね誰とでもは嫌です、
うんうん、だからすごいだから昔のことは忘れてるって言ったから、うん、多分セックスが好きっていう感じではないんだろうな、うん、みたいな
人間ってことですよね。
その人が好きその人
とみたいな、うんうん、と思います。
ではまとめていただきましょう。あなたにとってセックスとは、
うん、安心信頼、うん、全部含めたコミュニケーション手段です。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あなたにとって愛とは何ですか。
うん、すごい、うん、その人にと対して対する大事とか大切っていう気持ちだと思います。
それはなんかどういう時に感じますか？
わからない。
私もわからんわ、そんなこと言われたら。
でもなんか、いやでも感じ、うん、感じる感じる、どういう時感じたこと、一生懸命考えて感じたことがないので、
感じることですからね。
うん、愛しい、愛しいって思ったりも多分してるし、
うん、
まあでも、まあ、一番に感じるのはもう今はその主人とか周りとかじゃなくて子供、
うんうんうんうん、
もう本当に大事で大事で、うんうん、この子たちいなかったらどうしようとか、
うんうん、
子供たち本当今。もうすぐ上の娘が小学生になるんですけど、うん、今一番思うのが、うん、小学校一人でっていうかあのみんなで団体で分団で行って
歩
いて行って帰ってくるみたいな、うん、って帰ってくるみたいなんですけど、うん、やっぱその行き帰りもすごい心配もちろん6年生までのお姉ちゃんお兄ちゃんがいるんで、うん、一緒に行っていろいろね、秩序とかいろいろそういうルールとかいろいろ教えてくれながら行くんですけど、うん、ちょっと慣れてきた時にこうやって子供たちでじゃれ合ってて、うん、ボンって押したり押されたりで、うん、引かれたらどうしようとか、
うん、
で帰りとかも帰りはなんか話聞くとなんかバラバラで帰ってきたり途中まで一緒だけど、うん、そこはバラバラで帰ってきたりするっていうことも聞いたりもしたんで、うん、なんか変な人とかに連れてかれたらどうしようとか、うん、もうなんかそこが今はもうすごく心配でその心配をしてるんですけど、なんか、結局その心配とかって子供たちに出てくる心配も、うん、もうすごい大事だし、うん、あの子たちが命だし、私の。うんまあ、それが一つの愛の形なのかなって思ったりもします。
うん、なんか確かに、自分はその、まあ私は子供もいないんで、うん、とりあえずまあ今母親もまだ生きてるんで、うん、ずっと子供の立場じゃないですか。はいはいうんで、姪っ子いるんですけど、
はい、
その今確かに話聞いてて、うん、私小学校からもだから小学校4年生から電車通学か、うんはいはいうん、いや、まあ、うちの親が心配してたかどうか分かんないけど、うん、 いや9歳とか10歳で1時間半とか電車乗って一人で行くって考えたら、う
ん、
もしそれが姪っ子だと思ったら、うん、めちゃめちゃ心配。
そうすごい心配。
え、大丈夫って。なんかあんなちっちゃいの一人で電車とか乗り継いで、
うん、行くんですもんね。
でまたさらに10分
って15分何歩歩くんですよね。多分学校までとか。
そうそう。とか自転車乗って駅まで行って、うん、そっから1時間バス乗ってまた乗り換えて、うん、切符も買って、うん、大丈夫かな反対のホームに行かないかなとか
本当にな
んかその心配なんか何をしても心配っていう気持ちはすごい分かるようになった、
う
ん、だからなんか親がいくつになっても子供が心配っていうのは、うん、多分そういうことなんだろうなって、
うん、多分そうだと思います。
なんか自分は絶対大丈夫って思ってるじゃないですか。できないって思ったら怖くてやらないから、うんうんうんでもなんかもう心配、
まあ、そうすごい心配だから本当にそれこそ、うんまあ、卒業してあの子が何になるかは分からないですけど、うん、大学にもし家から通える距離のところに行くっていうんだったら、うんまあ、最低最寄りの駅までは、うん、多分送り迎えしてます。
毎日、
うん、
そこまで死にてい
心配ですもん
大丈夫だって
、まあ、駅すごい近くですけど、うんまあ、朝は行かせたとしても、うん、暗くなってから帰ってくるって言ったら多分迎えに行きます。
ちょっと心配かもしれんね、
うん、でも
自分だったらいいねどくさい迎えに来ていい
よ思いますし、自分も迎えに来てもらったこともないし、うん、暗くても歩いて帰ってくるしですけど、
うんうん
もう考えられない。女を娘にそんなことをさせるなんてっていう感じなんで。
でも分からんよね、娘が中学校高校ぐらいになってみたら分からんけどね。
そう本当に、うん、そうですそうです、まあ、まだまだ今小さいんで、うん、一桁なんで年も、
うん、
もういろんなことが本当になんか帰ってくる途中たまたま友達がいなくて一人になってとかで、うん、知らない人が、うん、パパとかママが今事故にあって病院にいるから、うん、いるから一緒に行こうって言ったら、うん、上の娘はついてっちゃう気がして。
あーはいはい、
うん、でももう本当すごい心配で。
なんかね昨日、うん、私出勤だったんですけど、はい、まあうちから今会社すごい近いんですけど、うん、歩いてる時に、うん、ちょうどね小学校1年生ぐらいの女の子かな、うん、がなんか一人でテクテクって歩いてたんですよ、うん
はい、
別にそんな寂しそうな感じじゃなくて、うん、パパパってどっか行くんじゃない、はいはい、走ってたんだけど、うん、なんかこんなちっちゃい子は一人で歩いてるって思っちゃった。
うん、
でもなんか自分は全然歩いてたんですよ、
う
ん、
でも思います思います。この一人でこうやって歩いてたりとか多分ちょっと遅れて遅刻とかして学校に行く子とかをたまに見かけるんです、うん、一人でバーって走っていく女の子を、うん、親はいいのかなってでも多分大丈夫なんでしょうけど
大丈夫で、
うん、
でもなんか外で歩いてるだけだから危なくないじゃないですか、
うん、うんうんうん
なんかそういうのを心配しなきゃいけない世の中になっちゃったのかなって。
うん、もう公園とか一人で遊ばせに行かせるっていうのが怖いんで、
だからそういうのって、うん、なんか今の話じゃないけど、うん、なんか愛のない世の中になっちゃったなって感じしません？
そうですね、
うん
まあ、みんな無関心ですし、
うん、
全然関係ないんですけどこの前本当に近くの温泉に行ってて、うんラックがあってそこに皆さんあの、うん、お風呂のカゴを置いてるんですけど、うん、でちょうどいつもは入らないお湯に子供2人でこうやって、うん、こう3人で入ってたらそのラックの一番上のところから一、うん、つのカゴがなんかバッて倒れて、うん、バラバラバラって落ちたんです、うんうんうん、でそれをその周りにいた大人がバッてみんな見たんですけど、うん、みんな気にしながらもう無視するんですね、
うんうん、
でなんか拾ってあげようかなとかって思ってて、うん、子供も落ちたねみたいな感じのこと言って、うん、落ちたねってうん、拾ってあげようかなって思いつつも私も拾わず
近くなかったんでしょでも別に
近かったんです。あなんかお風呂からこれで湯船から出れば届いところだったんで、
うんまあ、出なきゃいいんだそれも出なきゃいかんならめんどくさいんだ
よねそんでなんか隣で、うん、ちょっとラックの隣で座ってる おばさんお姉さんも、うん、落ちたねみたいな感じでこうやって見てるしそこを通る人もみんな見てて、うん、でその倒れたカゴの隣に置いてたの、うん、カゴのおばちゃんが来て、うんあらみたいな感じで、うん、なその座ってたお姉さんと、うん、あ勝手に倒れて落ちたんですって言ってそのおばさんも気にしつつ、うん、なんかあ拾おうかなどうしようかなって気にしつつみんななんか拾わないみたいな感じで、うん、結構みんないろんなことに無関心っていうのかまあいらんことしない方がいいって思ってるのか、
うんうん、
わかんないですけどでも一昔前だったら多分通りすがりの通りすが 人とかでも多分拾ってくような気がするんですよね。私が小さい時とかは親とか大人があーみたいな感じで拾ってあげたりとかしてた気がするんですけど、うん、本当なんか他人に無関心なのか、うん、まあいらんことするとまた変なトラブルになったりするのを避けるためなのか、うんうん、なんか子供に対しても大人に対してもみんなそうなってるなっていうのはちょっといろいろ思ったりします。子供が泣いてても結構知らん顔してる人いっぱいいるんで大人は、
うん、どうしたのとか聞かないんだ。
聞かないです。もう本当にこうやって気にはするけどなんかスーって気にしつつ行っちゃうみたいなっていう感じの人を何回か見てるんで、ちょっとなんかいろいろとみんなが無関心すぎるっていうのも自分の子をこうやってなんか世に出すのにちょっと心配なところがある。でも下手にと小さい子だったら下手に声かけて変に思われても嫌だなってなってるのかもしれないし、なんか、
まあ、欲しいんだよね。
まず正直そういう世の中ですよね。ちょっと何かがあったらすぐクレームつけるとか文句言うとかって言って良かれと思ってやってあげたことがあだになるみたいなことも多分多々あると思うので、なんかそういうところに子供をポンって出すのももう心配で心配でみたいな。
なんか今私そうカメラ教室週一通ってるんですけど、はい、そこの先生が、あの今公園で写真が撮れないって言って、
ああ子供たちが
撮ってるって思われるで、まあその人年50ぐらいでひげもじゃの男性で、大体そのまあ作家のね、写真家とか、そういう作家とかアーティストの人とかって、大概見た目怪しいから、
あ、もう怪しいじゃないです
かね。そう、ロリコのじじいって思われとるのかもしれんけど、これ先生聞いたら怒るわ。たまに先生聞いとるで。でも、だけど、でもそれも、うん、見た目もあるな。でも、確かに、うん、あの感じで、めっちゃでかい。こんなレンズを、うん、あれうちの子供に向けられてるって思ったら、うん、ちょっとこうやってこう見えないように
こうなんかそう
やるかもしれん、
うん、やりますやります。
でも昔だったら多分なかったと思う、うん、
本当にそうだと思います。
でそのそう思っちゃう自分も嫌だなっていう、うんのもあるし、
ま
あ、
今がそういう世の中なの、怖い世の中になってしまったんだなって思います。
本当に怖いのかなって思いません？なんかニュースな、なんかニュースが過剰すぎてって感じるときは結構あるんですよ、私。
でもなんか、そうですね。でも怖い、うん、やっぱでも怖いです。
あんだけみんな SNS 見て、ニュースもあんだけバンバン来て、なんか多分昔と量は変わんないんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃあるように見えるとか。
そうですね、まあでもニュースなんでやっぱちょっと大げさにって言っちゃいけないんでしょうけど、うん、ちょっと過剰な感じなのかもしれないですけど。
でまたテレビでとかそういうメディアで流れたらこっちも過剰に撮っちゃうしね。
そうですそうですそうです、
そういうのはあるかなって思う、
でもなんかメディアの言ってることって 100% 本当じゃないなって思ってる自分も
いや本当じゃないでしょう。
いるけどでもやっぱ本当になんかそういう犯罪系のやつは本当に怖いなって思います。
なんかこれ、まあ、このインタビュー自身もね実際こういう音声メディアっていうのでやってるからあれだけど、なるべくその人のそのまま正直に話してもらおうとしてるし、私もそのままちゃんとフラットに撮ろうとはしてて、じゃあもしここの会話自体も純度 100% とは思わないんですよ。で聞かれてる前提で話してるからお互い でもこれを聞く人はさらにもうワンクッション置いてるから、その人のフィルターがかかってるし、っていう意味ではそのニュースも SNS もメディアも純度 100% っていうのはもう自分の中から言葉にしても、その例えばそれ楽器でも、何でも出た時点で100っていうのはないと思うんで、あれだけど、やっぱニュースとかってこうまたコメンテーターが出てきていらんこと喋っとったりとかするから、なんか余計にねそういう風に思っちゃったりとか。でもなんかさっきそのお風呂の話聞いてて思ったけど、なんか愛って要は関心の度合いなのかなって思った。でも無関心なんですよみたいなこと言ってたから、だからその要は子供に対しては関心が 100% みたいな、旦那に対しては 80% とか、その大事に思う以前に まず関心があるっていうことなのかなっていう。
そうね、関心がないとそれ以上の気持ちが生まれてこないと思うので、そうですね、関心っていうのはもう絶対だと思います。関心のない人にはまず何も思わない、感情が湧かない、まあ、湧かないこともないかな、なんかね、関心ないとかって言いつつもすごい嫌いとか、こあの人の声とかすごい感に触るとか、で言ってて、まあ、でもこんだけ私この人のこと嫌いとかって言ってるってことは多分関心がすごい あるのか、本当に大好きなのかどっちかだなって思ったりもするんですけど、でも関心っていい方向に対する関心は絶対ないとダメだなって思います。
その嫌いっていうのは、そう、じゃあどういう、なんだろう、例えばこういう人が嫌いってあります？まあ、だこういう女が嫌いとか、こういう男が嫌いとか。
あ、なんか、女女しい女とか、めめしいって言い方が。
女使ってんなみたいな。
なんか、多分自分もそういうとこ絶対あるとは思うんですけど、なんかすごい、ああ、なんか自分、まあ、誰でもあるんですけど、度が過ぎた自分をよく見せようみたいな。バレる嘘って分かってんのに、なんか、平気でついちゃう人、まあ、まあ、女の人だけじゃないとは思うんですけど、もちろん人間。
例えば、中卒なのに高卒って言っちゃうみたいな。
ああ、
わかりやすく言えば。慶応なのに東大って言っちゃうみたいな。
ね、なんかこの前も知ってる人が、すごい、なんか私のこと大好きなのっていうぐらい、なんか私のいないところで私の話をすごい聞くらしく、
好きなんだね、好きっていうか、まあ興味関心があるというか、
なんかあの人はいつもどこで外食をしてるんだろうとか、月に何回ぐらいとか、
それ
週に何回ぐらい外食をしてるんだろうみたいな。
いくつぐらいの女？
いや、まあ年は変わらないんですけど、それを私のいないところでその一人の子に言ってて、
キモいね。
でその子が、いやこうやって言ってましたよみたいな、その子はだいぶ年下なんで、言ってましたよって言って、そんなに私のこと好きとかって思うんですけど、で、まあ、なんか他の話とかもいろいろあって、あ、でもなんか私にちょっと不満があるんだろうな、みたいな話もいろいろ聞いてたんで、で、まあ、ちょっといろいろお付き合いをしていかなきゃいけない人だったし、っていうこともあって、ちょっといろいろ話をしたんです。なんか私にあまり不安があるようだったな、みたいな感じで、っていう話をしたら、私はそんなこと言ってません、みたいな。彼女が私に言ったことを、なんか私が言ったみたいにその子が私に伝えてるって言い方をしたんです。
あ、
そうかそうかっていう話を聞いてて、まあそこはもうどうこうも言わず、そうかそうかみたいな話でいう話でとりあえず終わらしたんですけど、この若い女の子と私は結構ちょっと付き合いが長くて、ね、この若い女の子がどういう人間かっていう子も私は分かってるつもりだし、でそれってもしそうだとしても、すぐにバレる嘘じゃないですか。正直、バレる嘘だよねってずっと思ってて、でも一度確認はしたんです。あんた私に嘘はついてませんかみたいな感じで、隠してることありませんかって言ったら、ないですみたいな感じで、男の人で私はあんまりこういう話を聞くことがないんですけど、女の人ってこういうことをこういう感じで
噂話だね。
そう、多分この人自体はすごい噂話も好きだし、でもこうやって言う人っているじゃないですか。何人か知ってるし、なんか自分も苦し紛れにそういう嘘をついたこともあるし、みたいな。でもよくよく考えれば、若い時にあったんですけど、よくよく考えたらこんなんすぐバレる嘘じゃんみたいなこともあるんで、まあ私は嘘をつくにしてもそこまでひどい嘘はつかないようにしようって思ったんです。だけどなんかそういうことをなんか平気で言う人、もうすごい嫌いです。めんどくさい、なんだろうこの人みたいな。なんかもうすごい嫌いで、だから男の人でこういう感じの嘘を言う人っていうのは私はまだ会ったことがないんであれなんですけど、
それのどういうところが嫌いなんですか？
わざわざまずなんか、わざわざバレる嘘をつく必要があるのってすごい思うんですね。だからもうなんか嘘をつくことがいけないとか思わないんですけど、バレる嘘って後々めんどくさいことになると思ってるんで、人間関係も壊すし、信頼もなくなって、信用もできないじゃないですか。どうでもいい嘘をつく人って、もうだからすっごい嫌で、もうお付き合いがやってけないなって思うところもあったりもして、その人と。
なんか私はどうでもいい嘘つく人って、うん、面白いなって思っちゃうタイプだからこんなすぐバレる嘘ついて嘘つけてるって面白いでそんな嘘大人は誰も信用しないから、うんうん、トラブルにならないじゃないですか。だからなんか嫌いにもならないんですよそういう人って。
なんかあのプライベートでちょろっと、うん、本当にちょろっとの薄っぺらい関係でいるんだったらアホだねって感じで終わるんですけど、
うん、それそういうんじゃ無理なんだ、
うん、ちょっと深く関わらなきゃいけなかった人だったので、うん、あだってもうそうじゃなければ薄っぺらい関係だったら別になんか話もしないし、うん、ふーんで終わってることだったんで、うん、別にどうでもいいしみたいな、まあ会っておはようとかっていう感じで終われたんですけど、ちょっとそういう関係字にもならなかなれない人でちょっと深く付き合わなきゃいけない人だったんで、
それはその嘘つくことが嫌いなのか、自分を保身するような態度を取るところが嫌いなのか。
両方嫌いです。あでも保身なんかあ人間だからある程度保身もするしある程度の嘘もつくんですけど、うんうん、
あるとも全然必要だと思いますよ。
そうで私ももちろんそうだし、うんうん、でもそこのまで行くどの越した嘘って、うん10代の時に終わってないのかなって思っちゃった。
どの子した嘘って面白くない？どの子した嘘ってさ私が私32なんですよっていうのと一緒ってことでしょ。
それはいいです、別にいいです。もうなんか32に見えんよねとか絶対嘘ついてるよねって、うん、それは楽しいじゃないですか。
いやそういうなんか具体例じゃなくて、うん、例えばなんかこういうやつが嫌いみたいな、うん、なんか、
いやもうなんか、
まあ、やたらなんか上から目線のやつとかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、
それも嫌いだし、
一番許せないのって何ですか？
一番許せないのはあれです、自分、うん、なんて言うんだろう、自分も自慢をしたい、うん、自慢したいまではいいのかな、でも人が自分の持ってないものを人が持ってるのをすっごい羨む人、
羨むじゃなくて妬むってことね、
妬む人、うん、羨ましい、妬ましい、
羨ましいのはまあしょうがないね、妬むってことか、
うん、まあ、自分がそうじゃないかって、いや私多分がっつりそこに当てはまってる人間なんですけど、うんうんうん、だから余計と自分の中でもなんかそれってすごい私そういう人間なんです。
それを隠そうとしない人が嫌ってこと？
うん、なんか多分自分がそれをすごい直そうって思ったり、うん、考え方を変えようって思ってるところがすごい思ったりするんです、うんうん、でもそれが全然直らなくて、うん、なんかそれこそ本当に主人の姉にいろいろと私は喋るんです。主人の悪口も言うし、うん、身内の悪口で、それこそ主人の身内の悪口も言うし、主人の、うんうんうん、でそれをすごいよく聞いてくれてって感じなんですけど、うん、でその時に多分私今言ったこのすごい嫌いなこといっぱい言ってるんです、うんうんうん、妬ましいみたいなことを言ってるんです、うんうんうん、でも喋りながらもなんかすごい喋りやすい人でもあるので言うんですけど、うん、でもなんかすごい自分で言いながらも後からすごい
嫌だなって、
うん、って思ったりするから、うん、それをやる人が、うん、多分すごい嫌なんだと思います。
自分を見てるみたいで。
苦しいっていうか、痛いっていうか。
わかる。まあそういうのありますよね。私こういう自分のこういうとこすっげえ嫌いなんだわっていうところ全開で来る人とか見ると、もう、
しかもそれを
穴に入りたいみたいな。
恥ずかしくもなるし、でもそれをなんか当たり前の子でボーンって来るから
出してくる人いるね。
なんでだよって思う時もあるし。
うんうんうんうん。
もうなんか本当にそんな感じな人が嫌。嫌い。
嫌っていうか、だから、こうもう、自分の一番見たくない部分をずっと鏡でこうやってやられてる、目の前でやられてる感じだよね。
本当に嫌です、
うん、あ、そういうことね。
あとはもう生理的に嫌いとか、うん、なんかうちがっていうか、私が客、あんたが業者なのにすごい上から物を言ってくるとか、うんうん、そういうおっさんとか大嫌いです、
うん、でもなんかそれって全部結局じゃあ自分のそういうところを自分が全然許せるんだとしたら別に OK なんだよね。
いやだってムカつくもん。
じゃあ自分が OK なんだよ、ね、自分が OK だろ、
許せるってなったらですよね、うん、まあでも言い方変えたら、でもそういう言い方ですもんね、私今言ったことって。
うんうん、そうそうそうそう
ですもんね。うん、許せるかも。
これ寝たんだってしょうがないよ、人間なんだもん、わははって思ってればいいってことでしょ。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。でも思えない自分の小ささみたいな。
いや、それは多分、あ、どうだろう。うん、こう、まあ愛が、うん、まあその関心っていうのが前提にあって、うん、まあ人を大切に思うとか、うん、何かを大切に思う気持ちっていうところに紐づけるんだとしたら、うん、私は年々自分のことが嫌いじゃなくなってきてるんですよ、うん、嫌いな部分もちろんありますよ、うん、いっぱいあるけど、うん、私もすごい嫌気持ち焼きだし、うん、人羨ましいなとかこいつ妬ましいなとか、うん、あってやっぱそういう人とか嫌だなって、うん、もう全然今でも思わないわけはないし思うんだけど、うん、もうそういう意味ではもうしゃーないって思っちゃってるんで、
うん、
っていうのはやっぱ自分を大切にしようって自分が思ったっていう感じ、うんうん、
そこに早く達したいです。
いやいや 100% じゃないです、全然 100% じゃないし、多分本当 1% 2% ぐらいですけど、
うん、
うんってなると、そのなんていうの、自分の関心、その関心を持つってことは、うん、当然その周りにも関心を持ってあげないといけないけど、うん、こう自分にももっと関心を持って、こう自分をもっと大切にしてあげるっていうのも、うん、まあ、大事なのかなって思ったりもする、うん、でそのあれはこれ自分すごい自覚あるんですけど、うん、人に対してすごい厳しくなっちゃうところがあって、うん、でもそれって後で気づくんですけど、うん、わざとじゃないんですよ、
うんうん、
自分もこれぐらいやってるから、
うん、
人もこれぐらいできるだろうって思っちゃうの。そう。で、別に、やらんお前なんてクソだよって思って、え、なんでこんなやれんの、やりゃって言ってるんじゃないの。うん、これ本当で、
うんうん、
で、そういうのを教えてくれたのが、うん、その、弟のお嫁さんたちだったりとか、うん、自分は当たり前にやってきたけど、うん、やってきてない人にそれ言ってもしょうがないなとか。うんうん、っていうのがあって、うん、なんかそれってその人たちを見てあげてないなとか、
あ、はい、
関心を持ってないっていう、うん、その話のつながりでいくとね、
うんうんうんうん、
だからなんかっていう意味ではやっぱりその、うん、なんだろう、愛を持ってないなっていう風になってっちゃうんだけど、まあ、それは家族もそうだし、関係が遠くなればなるほどそういうのってやっぱり当然なくなってくって私は思ってるんで、関心を持つからこそ大切って多分当然思うだろうし、で関心を持つってことはその人のいい部分も嫌な部分もいっぱい見えてくるから、じゃあそのなんでどういう人が嫌いですかって聞いたかっていうと、その嫌いってこともその人のことを大事に思いたいって思ってるんじゃないかなって思って、
うん、まあ、なんか会うっていうか出会ってからの関係なんですけど、その人との関係なんですけど、うん、まあ、でもそれこそさっきお話ししたその、うん、私のちょっとあのなんだろう、嘘をつくっていうか、
その、うん、そのわけのわからん女ね、
その女の人と、うん、そのちょっと若い子なんですけど、うん、この人たちとはちょっとあの結構深く関わらなきゃいけない人たちだったんで、うん、こういう人たちに関しては少なからず、うん、まあ、なんかあの、うん、人生まで言ったらすごい大げさなんですけど、まあ、幸せにはなってもらいたいなとか、うん、あのいい風にとかっていうのは思います、常には思ってます、こういう
だから、うん、腹立つんだろうなと思ったの。
あ、うん、
そ、嫌いとかムカつくとか言いながら、はいはい、うん、その人たちに、
うん、
嫌いとかムカつくって言ってる自分が許せないんじゃないかなって思ったの、
うんうんうん、で、うん、本当にそれで話をした時も少なからず、まあ、あなたにとっても私にとってもウィンウィンの関係でもいたいしって、うん、だけど、まあ、まあこういうふうに出会った以上、うん、良くなっても、まあ、今よりも、まあ、いろんなもので何か一つでも良くなってもらえればなとも思うし、うん、みたいな話もして、
うん、
なんかそういうのはあります、あの良くはなってもらいたいみたいな、うんうん、何か一つでも生きていく上で、
それって愛だなって思わない、
うん、そこは思
わ思わんのだ。
あ、でも多分関係なんでしょうけど、うんうん、この若い子に対しては、まあ、付き合いももう長いので、なんか娘みたいな愛情っていうのはあります。うちの
一緒じゃん。
だけど、
娘みたい
な。あ、そうそう。で、こっちの人にはまあ付き合いが短いからなのか、うん、そういう感情はないです。ただまあ、漠然と、まああの、 まあ、これで出会って、これで、ね、この先長い関係になっていくんだったら、まあ、いい風になってほしいよね、ぐらいには、もう、思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、ひょっとしたらこの人も、まあ、お別れした人なんですけど、うん、まあ、長くもし付き合ってきてたんだったら、そういうなんか、愛情的なものが、うん、情みたいなのが生まれてたかもしれないです。
なんか多分人より、そこの間口が広い気がしますね。
あ、本当ですか？
なんかいろんな人に対して、こう、情が深いって感じ？
なんですかね。
確実にそうだと思う。
うん、あ、でもこれがもし私が人よりも情が深いんだったら、うん、私が10の情を超えて人に対して持ってて、その人が多分私に対して3の情しかないんだったら、またそれが私は多分腹が立つんだと思います。
普通じゃない？普通だと思う。
本当ですか？
うん、私は嫌だ。私
こんだけ思ってんのに、あんたこんだけしか思ってんじゃないよ、みたいな。
まあまあ、だよね。だと思うよ。ですよ、ですよ、そりゃ。
失礼なとか思いますけどね、そういう時。
自分でそれふと気づいた時。自分が嫌なんでしょ、だから。
そう、ふと気づいた時に、うん、すっごい私小さいなって思う時は、本当に年に何回かあります。
いや、そりゃあるでしょう。ありますよ、そんなの。
普通です、私。そういう感情が。
常にそういうことしか考えてないけどね。いやいや、5与えて5返ってこいとは言わんけど、うんうん、3はダメ。3.5 じゃないとダメ。
もうちょっと、もうちょっとみたいな。
っていう、なんかこう、わかりますよ。
だからそういうのはすごいね、思います。
で、そういう時に、そのなんか自分の小ささが嫌になるってことですよね。
あります、あります、本当に。それこそ子供は今100与えると100返ってくるので。
うん、本当に100返ってきてる？
え、返ってきてません。すごい返ってきてる気がします。
私返ってきてないと思うけどな。
本当ですか？
だから、1かもしんないけど100って思えてるってことなんじゃない？
あ、かもしんないです。で、まだ小さいから、
うん、
なんか、今はもう、てか鬱陶しいぐらい返してくれるなって思ってますけど、
大好き大好きって。
でも主人に関しては私が100与えてるのに、なんであんた30しか返さないのとかすっごい思いますもん。
いや、思い込みでしょ。いや、なんかやっぱりそれ思い込みだと思いますけどね。
本当ですか？
子供の方が返してない気がする。
本当になんかもう子供はもう愛いっぱいみたいな感じですけどね。
じゃあお母さんしか知らないからでしょ。
あと、あ、そう、そうだと思います。今まだ小さいからね。
うんうんうん、
これがまた大きくなって、友達ができて、うんうん、彼氏ができて、うんうん、とかいろいろなってくると、また、うん、まあ私が100返したら多分 0.1 返してくれるかなってか、だからそれであの、うん、受け取る側のあれですよね。うん、だから私は、
かなとは思うかな。
二人いて100で与えてるつもりなんですけど、うん、子供たちは多分50、50ぐらいしかもらってないと思ってるんですね。
かもしれないね、それは。
なんか、すごいそういう、ふうに感じることが多くて、なんであの子だけ、なんでお姉ちゃんだけっていう感じで言ってくるんで、
うん、
なんで下には妹にはこんだけ遊んであげたのに私は遊んでくれないのとかって、うんうん、夜寝る前とかでもちょろちょろ言うので、まあ、私的にはなんかそこそこ同じように遊んでんですけどみたいな。
100% は無理だよね。受け手もあるから、うん、ってことは愛っていうのは一方方向で成り立たないものだと思います、う
ん
う
ん、思います。
受け手があって初めて成立するもの、
うんうんうん、受け手があって、そうですね、受け手があって成立するかな。受け手があって、
もしくは
帰ってきて成立するものかなみたいな、
はいはいはいはい、うん、互換性があるってことね、
うんうん、そんな難しい言葉出てこなかった今。
一応6年やってて、一応それなりに話も聞いて、一応言葉も勉強しようとはしてるんで。
そう、なんか受け手で与える、あ、そうだね、私与えるだけは多分嫌だと思います。
理想はどうですか？理想は
多分与えるだけでが一番の理想だと思う。
自分が満足みたいな、
うん、だけど与えて返ってこないとすごいムカつく。普通に切れます。なんか普段はいいけど、どっかでそれがパンって跳ねるっていうか気がします。
まあ理想で言えば多分誰でもそうだと思うんですよね、うん、それは私も当然そうだし、うん、もう、無償の愛じゃないけど、うん、こう、自分が、もうただ与えて、与えさせてくれてありがとうって思えるのが、うん、多分理想だとは思うし、うん、なんかそれが理想って刷り込まれてるし。うん。うん、だけど、やっぱり、なんか対等とまではいかなくても、うん、そういうものを求めてるってことですよね。
なんかもう本当に無償の愛ってなってくると、多分1000回ぐらい 生まれ変わらないと無理な気がしますもん。うんうん、
で、じゃあそこに行き来してるものっていうのは、どういうものだと思います？その、
一番、
大切にしたいとか、
言葉っていうんですか。
うんうんうん。
うん、言葉。
態度とか、いろいろあると思うけど、その言葉っていうのは、何を伝えるために使われてると思います？
あなたのことがすごく大事だよ、大切だよっていうことを伝えたいし、欲しいって思います。本当になんか常に子供たちに言うのは、あなたは私の宝物、私と、パパとママのあなたたちは宝物っていうことを本当になんか刷り込んでます。いろいろ叱ったり怒ったりいろいろするけど、嫌いだからじゃなくて大切だからだよって、あなたたちが大事だから怒るしっていうのはすごい刷り込んでます。
こう言い聞かせてるってことね。
だから本当になんか伝えなきゃいけないのは本当に大事だよ、大切だよっていうことだと思ってます。
じゃあまとまったかなって感じで、あなたにとってありとは
もう大事であり大切でありみたいな、はい、そして今の私には見返りも大事です。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。